ゆるリポート。
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワークゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
はい、どうもこんにちは。ゆるリポットの第245回をお届けします。ケアライフハーモニー酒井の上野です。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、衣装を着てライブで歌えるデイサービスということで、パート2の方をねお届けしたいと思います。ゲストの方は株式会社ケアメディア代表取締役の川村真由美さんにお話を伺っております。パート1ではですね、川村さんが介護業界にハマったきっかけとかをお届けしましたね。ある出会いがっていうね、感動的な出会いがあったりしたんですけれども、パート2については、いよいよカメリアデイサービスクラブでできること、まあ、他のデイサービスとどう違うのかっていう具体的なお話を伺っていきたいと思います。またこのカメリアデイサービスクラブは保険外でもいろんなことの取り組みを積極的にされているということなんで、その辺のお話も伺いましたので、よろしくお願いします。それではパート2をお届けします。どうぞ。
ゆるりポッド。
介護職とか講師されてる中で、ここのデーをこんな感じでやりたいっていうイメージはあったんですか？
でもデイサービスさんもいっぱいあるので、
ありますよね、
同じようにしても必要がないので、はい、ない感じに、こういう内装なんていうのは、ね、大したことではないんですけど、まあ、こういう他にはないな、ここがなんかしっくりくるなっていう人もいるんだろうと思って、ここしっくり来ない人もいるんですよ。だからみんないろんな選択ができるのがいいと思って、はいは
い、で来たらもう、ね、いきなりもうピアノが置いてあって、いつでもライブできる状態 で、
ね、こう
PA セットが置いてあって、
いいですね。
それがちょっと他にはなかなかないのかなっていう、ね。
まあ、認知症になっても体が動きにくくなっても歌えますから、最後までその人のすごく大事なものをサポートできる。
カメリアデイサービスクラブっていうのは実際どういうことができるデイサービスなのか、
はい、まずは呼吸法とかボイストレーニングができます。
あ、ボイストレーニング、はい、これなかなかないですよね。
そうなんです、
ね、
で、はい、高齢者もね、はい、声を出すっていうチャンスがなくなってきてるので。
ないですね、
出なくなるね、はい、どんどんね、はいはいはい、でも声が出だすと元気に、はい、お腹も空いてきますし。
あ、実際元気になりますか？
なります。あ、で自分でもう元気ないって決めてはる、声も出ないし、はいはい、決めてはるんですよ本人が。でもなんや出るんやんと思ったら、元気な自分でいけるん、ダメな自分になるか、はい、元気な自分になるかは、はい、自分でもよくわからない時があるので、はい、声を出していくと、はい、自動的に元気な自分の方にどんどんシフトしていけはるので、はいはい、活動量も上がります。
要望があればやるっていう、そのレクの一環として、
レクの一環でもちょっとやりますし、はいはいはい、特にご希望があれば長くやる、はい、まあ、それが一つ、
はい、一つ、はい、
で、そのせっかくボイストレーニングしたのならば、はい、歌にしようということで、
あ、はい
はい、歌っていただく。これはもうソロでマイク持ってプロの機材で生のピアノ演奏で、
伴奏で、これがすごいですね。
これぐらいやると、はい、みんなのいい声が聞こえるんですよ、自分の。
あ、はいはいはい、
そう、 PA 通して
生の機材で、ここですよね、ポイントはね、他と違うところが、はい、生の機材で
プロの演奏家が伴奏してくれ
る、伴奏しながら歌を歌えるという
、キーもテンポも、はいはい、まあ、ふわりめちゃくちゃでも完璧につけてくれるので、
はい、それはもうプロじゃないとできない
ね。それがうちの大きなできること、はい、うん、あと、はい、あとはその歌って終わりではなくて、それを録画動画に撮って、
はい、
でライブまでやって、
あ、もうここでライブ
までライブまでやっちゃいます。
動画撮っちゃうんです
ね。
あら、
で
も
OK であれば YouTube にまで上げます。
はい
はい、DVD ブルーレイに落として、はい、自分のアルバムとして、
はい、あ、でもずっとその記録を取っといてくれはるんですよね。
そ
うです、はい、
それもあんまりどこでもやってないかな、はい、
ですよね。あんまり自分の姿が画面に映るっていう、
は
い、
ね、80歳以上の人っていうのはなかなかテレビに自分が主人公で歌ってるのが出てくるっていうことが信じられないみたいで、もうこんなんなって、
すごいリアクションで、
はい、何回でも見たいです。
あ、ほんまですか？
何回でもご覧になりたい。
あ、
こんなに 一人と自分の決してそんな上手じゃなくて も、はい、もう関係ないですよ。そういうの
にもうそのステージで歌ってるっていう姿だけでも
若い子はねカラオケとかバンドとか自由にいろいろ、
そうですよね。
でも80歳90歳の人ってそんな時代がなかったので、若い時に若い子がやれる遊びなら先輩たちはもっといいチャンスがあっていいと思うので、
そうですね、はい。他にはなんか
他にはね、まあはい、そのライブの時なんかも精一杯おしゃれをするために、はい、まあ、ドレスなんかも車椅子の方でも簡単に着脱できるドレスがあったり、
そういうのあった、それどうされたんですか。
新品のドレスの加工をしてという
か、はい、ああ、はいはい、
作り直
して自分で作られた。
そうですね、私がやったわけじゃないんですけど、はいはいはい、そういうプロの人がリメイクしてくれて、はい、できたドレスだとドレス着るって結構大変なので、
はい、
で来たら次トイレ行きたくなっても、
はい、
急に行けないのも大変なので、はい、さっとこう脱ぎ着が簡単なように別に車椅子でなくても車椅子であっても関係なくさっと脱げてさっと着れるっていうのがあります。
歌う時はもうそれを着て、
はい、ライブの時は着てもらう。
なんか照明もね、なんかさっきビデオ見せてもらったんですけど、赤やら青やら変わる、
なかなかあの、ね、すごいですね、レトロな感じでいいですか、
はい、いいですね。なんか当たりながら歌えるみたいな、
はい、緑色の時はちょっと怖いですけど、
はいはい、衣装もその作った以外にも結構揃えたりしたんですね。なんか
でね、皆さんやっぱね、はい、お持ちになられますね、
はい、あ、自分でですか、
はい、思い出のドレスとかね、
はい、
わざわざそれ、はい、今ちょっと直して着れるようにして持ってきてくれはったりとか。
あ、そう。でライブは、
ね、半年に1回ぐらいのペース、
あー、なるほど、6
ヶ月か3ヶ月か練習して、は
い、
ライブ、
あ、そのライブの練習をずっとしてっていう、ね、はい、
そうです。まあ、3ヶ月に1回ぐらいやれるんですけど、今のところまだ4月からオープンなの で、
はい、あ、そうですね、
まだ2回目。
あ、なるほど、なるほど。でそれやるときは結構ピアノだけじゃないんですよね。
そうですね、ベースと、
はい、
まあ、本当はウッドベース入れたいときもあるんですけど、
はい、
エレキベースと、
はい、
ドラムかカホンかっていう感じ、はい、
あと、
そうですね、午前中は今、
はい、
介護保険のご利用の方でない方、
はい、あ、そうなんですか、
に向けて、
はい、
あのいろんなスクールというか、
はい、
サロンを来年の1月からスタートしようかな、
はい、どんなサロンが、
そうですね、フェイシャルのリンパ、はい、リンパケアが受けられるサロンとか、さっきお話ししたようなボイストレーニングもやれます、はい、ありますし、あと、はい、皆さんなんかスマホもある程度使える、タブレットも使えるけど、
はい、
ちょっとミドルシニア以上はそこで行き詰まりが出て、
そうです
ね、で、はい、そこをこうちょっと乗り越えるのにプロの先生に来てもらって、何がやりたいか、
はい、
今やれることのちょっと先はどういうことかっていうのを教えてもらう教室があったり、
なんか高齢者の人ほど、ね、便利ですもんね。
そうなんです、
あの買い物とか行かれへんし、それでできたらすごい便利やからね、そのハードルを超える教室をやってはるっていう、
はい、もう90何歳でもね、はい、タブレット使って、
はい、
お孫さんと LINE をしてたりとか、
あ、いいですね、
やってる方いるんだけど、もうついそこで行き止まり、
あ、
次何ができるかもわからないし、
そうですよね、
うん、私もそうなんですけど、結局電話と、
はい、
ね、
まあ、LINE はします
ね、 LINE ぐらい、メールと LINE ぐらいですよね。それ以上のことができるっていうのもあんまり期待もされてないんですけど、やりたい人もいるんですよね。
そうですね。
そういう人に、まあ、ここのサロン自体は別に料金取らなくて、来てくれはる講師の先生とか、先生には300円から1000円ぐらいの謝礼を払ってもらいますけど、うちは別に場所を使ってもらうだけなので、はい、お金は。
それも予防の方でも、自立の方でも、
全然
近所の方で来てもらってっていうところですよね。
そうです。
おしゃれの研究サロンって書いてあるんですけど、
は
い、
あのね、はい、皆さん昔好きで、はい、でも今も着なくなった服がいっぱいあるんです、はい、女性は特に。
なるほど。
でそれをじゃあ今着れるようにどうやったら着やすいかなとかっていうのを、はい、うちにはあの洋裁のプロが一人いてるので、
はい、ま
あ、
こういろんな人いて
る、そうなんですね。
はい、
あと髪が薄くなってきたら、はい、こういう帽子、
ウィッグみたいな、
ね、ウィッグのようなものをどうしていくかとか、はい、お金をかけずに、
はい、
やっていくのを研究しようかっていう、
研究しようかっていう、
はい、
これからの段階の世代以降も、
はあ、そうか
ね、いろんなニッチな
ニッチな、
はい、対応した形でね、
そう、
今後こんなねデイサービスが多分増えてきたらね、
ね、面白い、
利用者さんもすごい嬉しいかなと思うんですけど、はい、 そして最後に岡村さんの方でこれからどんな例にしたいとか、どういうふうな思いでやりたいとかがありましたらですね、最後ちょっとお話の方をお聞かせ願いますでしょうか。
はい、介護保険の事業所なんですけど、それはある側面だと思うんですね。これからはもっと地域住民とかコミュニティとかで、その人の居場所とか人とのつながりとか、そのお役所とか保険制度とかにだけ頼るっていうやり方ではもう人口も減っていきますし、追いつかない時代が必ず来ると思うので、自分たちで自分たちの居やすい場所を作っていくっていうようなことを、こういうところにドクターが遊びに来てくれるとか、ね、そんなことも含めていろんな、専門職とか制度とか医療保険介護保険っていうものからものを考えるというよりは、自分たちの中で欲しいものを自分たちが手に入れていくためにどんな風にやれるかなっていうことを考えていけるような場所、人の手がないのなら物とかサービスでそこはなんとか乗り越えられないかなとか、もう若い人が足りなくなるのはもう目に見えてるので、そこを乗り越えられる力を考えていく、準備していくようなデイサービスになっていきたいなと思うし、それは介護保険の利用者さんもこれから自立に向かっていくっていう介護保険の理念もとても大事なんだけど、それこそ自分たちが望む街づくりの中にそういう場所、居場所とか特技を生かすとか、
ね、
そうですね、そういうものをこう関わっていけるような、みんながそういうことを考えて集まってこれるような場所とか、時間とかっていうものを
こ
う提供できたら、
ある程度役割を持ってみたいなところですかね。
そうですね、大きなことはね、私たちちっちゃな場所なのでできないんですけど、ふらっと来ていろんな人に結んでいくことはできると思うので、そういうことができたらいいなと思います。
なるほど、またライブとかあったら、YouTube とかあったら、こちらの方でもまた、紹介させていただきたいと思いますので、どうもありがとうございました。
今日は
富田林市 の高部台のところでね、デイサービスされているカメリアデイサービスクラブの川村真由美さんにお話を伺いました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆるリポットいかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想を
お待ちしています。